どうも皆さんおはようございます。私は教会の牧師を14、15年いたしましてから、そのクリスチャンスクールである西南学院という学校で聖書を子どもたちに教えました。そしてその学校のチャペルでも、教会の牧師をしている時も、教会のお説教で1年に一度は10月の終わりの日曜日は宗教改革記念日として、その端緒となったマルチン・ルターについて大体お話をしてきました。今日もそういうわけで、短い時間でございますけれども、少しこのルターについて考えてみたいと思うのでございます。私たちはこのルターから学ぶことがたくさんございましょう。そしてそういう、専門的な本もたくさん、出ていますけれども、私は今日は簡単に2つ3つのことをお話ししたいと思います。一つはルターが神様を信ずる、聖書に立って神様を信ずる、非常に信仰の強い革新的な人物であったということでございます。1521年4月16日のことでございました。そのウォルムスという町に到着したルターは、翌日皇帝や諸侯、自由都市の代表者並びに法王庁の施設などがきら星のごとく居並ぶ前に呼び出されました。ルターの主張するところがけしからんというので、その公の場に呼び出されたのでございます。そうしてルターが前を見ると、自分が書いた書物とか、あるいは意見を述べたそういうパンフレットのようなものがたくさん20種類テーブルの上に並んでました。並べられていました。そして裁判官は彼を詰問してこう言いました。これらの書は皆 そちが、書いたものであるかと。そうであるならば、その書いたものをあくまでも補修するか、あるいはその一部または全部を撤回するか、どうじゃと、そういうふうに聞きました。そしてその時ルターは、これは自分の書物であるということを直ちに認めましたけれども、撤回するということに関しては信仰並びに心霊上の重大問題であるから、しばらく時間の猶予をくださいと言って猶予をもらいました。そして24時間の猶予が与えられました。24時間経ってから祈りの一晩がございました。そして翌日再び皇帝の前にルターが出ましたけれども、その時ルターはこう言いました。自分の考えを堂々と2時間ひれきしました。そして最後にこう言いました。私の両親は神の言葉によって縛られています。私は撤回することができません。また 撤回しようと思いません。なぜなら良心に背くことは安全でもなく、また正直でもないからですと、そういうふうに言いました。そして、まあ、それはあまり大きな声ではなかったそうですけれども、最後にしばらくちょっと途切れましたから、私はここに立っています、それ以外にはありえません、神を私を助けたまえ、アーメンと、そういうふうに言いました。これはルターのその伝記がございまして、柳原忠夫の世の尊敬する人物というその書物にそのようなことが書いてございますので紹介させていただきました。まあ、そういうふうに、いろんな当時のそういうたくさんの人の前でしっかりと自分の考えを卑劣したところにルターの信仰が、強い信仰が、まあ、見られるのでございます。それからもう一つのことは、彼は多くの病気を持ちながらたくさんの業績を成し遂げたことでございます。このルターという人は、まあ、描かれた絵を見ますとがっちりとしたような体をしてますけれども、大変たくさんの病気を持っていたということでございます。37歳の時、ライプチッヒでエッグと論争した頃は、あばらの骨が数えられるくらいに痩せていたということでございます。まあ、後に少しずつ太ってまいりましたけれども、病歴を数えてみますと、39歳の時に6ヶ月間消化障害で苦しみ、41歳の時に神経性的頭痛を病み、44歳の年には腎臓結石とロイマチスムスにかかりました。その他、自失、下痢、失痛、神経性胸痛、腸カタル、不眠症などに悩まされました。48歳の年には神経過敏症が高じて、早老の兆候が現れ、55歳の年には、耳の炎症のため数週間聴覚と睡眠と奪われました。こういうふうに、多くの病気を抱えていていましたので、その中で大変な働きをしたということですね。こんな体で62歳まで生きたことがむしろ不思議なくらいだと言われております。それからもう一つのことを触れたと思いますけれども、彼は書斎の人として、文化人のように、机の上で、あるいはその人と、楽しみながら討論するという、そういうタイプの人ではございませんでした。文字通りに自分の命をかけてその信仰を貫いたということです。その最も代表的な事件の一つに結婚がありました。彼はオーガスチン派の修道僧でありましたが、僧尼の結婚独身は集団の厳重なる戒律でありました。ですから彼が43歳の時に、1525年でございますけれども、同じ派の修道尼であるカタリーナ・フォン・ボーラと結婚した時は、親友のメランシトンさえ大変びっくりしたのでございます。彼が生臭坊主として激しい社会的非難を招くべき危険を冒してこの結婚をしたのは、 大変に偽善的な中世の修道院制度に対する爆弾的行動でありました。そういうルターの個人的な結婚でしたけれども、それは大変大きな公の意味を持つものとなり、これによって彼は中世的束縛から結婚を解放したのであります。そうしてルターが独立的な精神を持って自分の住んでいる社会を見ますと、そこには随分多くの不合理不道徳が行われておりました。例えばそのウォルムスという町では7000人の住民中1500人が僧侶でありました。ゴーダというところでは1000人の住民中100人が僧であったといいます。ドイツ全体の土地の3分の1が寺院に属し、この他にいろいろの名義を持ってする寄付がありました。また住民は10分の1税の形で高い現物給付を寺院に納める義務がありました。まあ、そういうふうにそのお坊さんや修道に、そういう人たちが随分たくさんいました。そしてこの人たちは数々の特権を持って、聖書を読み お祈りをし、また歌うということ以外には何の労働もいたしませんでした。祭日とか巡礼がたくさんありました。一般の人々の働く日も少ないものでした。その上貧困ですね、貧乏であることは苦毒であると、そして托鉢は尊敬すべき生活であるという社会思想であったために、古事記や物もらいも多く非生産的な社会であったのでございます。この最後にルターが大事なことを私たちに伝えてくれたのですけれども、それはローマの教会では司祭職、修道士は聖なる職務につくものであり、その他の労働は俗なる卑しいものであるというふうに考えました。このような社会で彼は職業に対する考え方を変えました。いずれの階級に属する職業も全て神よりの証明による天職であるとして、等しく神聖なるものであると主張したのです。これによって彼は政治経済など世俗的職業に宗教的価値づけを与えたのであり、もしも法王が人間の定めた教会法規に反したものを波紋に付するというなら、神の立法に背いた法王に対しては農夫やパン屋はパンを焼いて やらぬと宣言してよいのだとまで曲言したことがございました。まあ、このようにして職業ベルフというものに対して証明の意味を付与したのがルターに始まるのでございます。そしてルターは宗教改革の原理と言われるものですけれども、3つののみですね、聖書のみ、恵みのみ、信仰のみというこの3つを強調しました。最後にルターは自分が亡くなる前にですね、こういうことを言ったそうでございます。たとえ明日世界が終わるとしても、それでも今日私はリンゴの木を植えるという、これは、ルターの言葉として伝えられているものでございます。人間の死というものは誰にも避けがたいものだけれども、向こうから迫ってくるものですけれども、その中で人間は ただそれを受けるしかないのですけれども、そうしたことも含めて、それでもリンゴの木を植えるという意味で、能動的であることができるんですね。積極的であることができます。まあ、そのような、どういう時にも希望を持った人でございました。最後にですね、ちょっと修法に、の巻末のところに、その賛美歌の新設賛美歌538番、教団賛美歌でしたら267番ですけれども、神は我がイヤグラという有名な賛美歌がございます。これはマルチン・ルターが作詞・作曲したものですけれども、そこに出しましたのは、藤井武という人が翻訳しましたもので、藤井武全集の第10巻から取りましたけど、まあ難しい言葉ですけれども、多少そのルターの雰囲気が分かるんではないかと思います。信仰がよく表れていると思います。私はここに持ってまいりましたのは、大正の初めの頃に出た新鮮賛美歌というものですけど、この新鮮賛美歌のですね、訳がちょっと興味がありまして、調べてみましたら、この現在の私たちが知っている神は我がヤグラとは違う言葉が入っているんですね。こちらの方がドイツ語の言語に近いようですけれども、その神は我がヤグラの第4節ですけれども、ちょっと新鮮賛美歌で読んでみます。暗きの力のよし防ぐとも、主の御言葉こそ進みに進め、我が命も我が妻子も取らば取りね、神の国はなお我にあり、という、この妻や子供も取ってもよろしいですと、自分は神様に従いますという、そういう強い言葉が元の言語のようですけれども、現在の賛美歌にはそういう言葉は入ってないですね。まあ、そういう意味でちょっとこの古い賛美歌をの言葉を紹介させていただきました。ルターは聖書だけに立った人ですね。聖書に立って神の言葉に立つときに何も恐れるものはないという、そういう強い信仰を持って進んだ人でございます。そういうところから私どもはクリスチャンとして学ぶものがたくさんあるのではないかと思うのでございます。一言に祈ります。父なる御神様、今日はこの聖書の一節を通して学ぶことができましたことを感謝をいたします。どうか日本におけるクリスチャンの人数は両々たるものでございますけれども、神の言葉は生きていて、諸刃の剣のように力があると聖書に書かれてございます。どうかこの少数のクリスチャンですが、神様が用いてくださって、この世の中で良い働きをさせてくださいますように。またこの私どもの教会も世俗的なものに妥協することなく、堂々と神様の言葉を伝える教会でございますように、いつも導いてください。イエス・キリスト様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。